何気なくガソリンを給油したら現金で164円。少し前まで180円を超えていたのに急に安くなりましたね。補助金延長が効いたようです。ただ素直にありがたいとは思えないのも事実。補助金も原資は税金です。税金をたくさん徴収して少しだけ返しているだけなので感謝感激とはならないのです。もうすっかり増税省大臣のイメージが定着している某首相。このまま選挙に突入すれば惨敗は必至。解散前に総国民手のひら返しクラスの大減税を、はないよな。朝食。カレーライス。うちカレーに赤缶カレー粉をトッピング。この程度ではさほど味は変わりませんが香りがぐっとスパイシーに。昼食。焼きほうとう。今日のほうとうは焼きそばに。麺が重く柔らかいので箸でつまみにくいが、食べ応えがあってなかなか美味しい。夕食。冷しゃぶ。やたらと薄い豚バラはしゃぶるに限る。たっぷりの大根おろしでさっぱりといただきます。3連休初日は快晴。お店はどこも賑やかです。マクドナルドにはドライブスルー渋滞ができ、ファミレスは入店待ちの人であふれ返っています。がしかし、フードデリバリーの方はというと売り上げは1万円に届かず惨敗。渋滞、調理遅延と休日の悪いところが出てしまい、さらに報酬も加減付近ばかりで、どうあがいても稼げない日、となりました。出前館は8月に1件600円だった最低報酬を400円に下げる改定がありました。改定直後は以前と変わらない報酬を出し、じわじわ時間をかけて400円まで下げる方針のようです。2ヶ月余り経った今日、とうとう最低報酬490円を記録。年末の繁忙期には400円になるのだろうな。Uber Eats も1件300円台を連発。回転力で稼ぐ Uber Eats も案件がパラパラしかないのであれば報酬が安いだけの仕事。Uber Eats は安すぎて案件の受諾拒否が多いので、時給に換算すると500円ですね。両社とも初めは安価で提示し、配達員が受諾拒否をすることで徐々に適正価格まで上昇する。さらに拒否が続けば高単価にもなる。もともとそんなシステムですので、安すぎるから拒否は悪いことではないのです。自分の労働力につけられた値段なので、そこだけはしっかり見極めないと。それにしてもこのインフレ時代に同じ数の仕事をしても2割3割収入が減る。しかも振られる件数自体も大幅減ですから、もうフードデリバリーだけではやっていけませんね。ただ他の配達員が同じように考えて引退するとまた稼げるようになります。配達員が足りなくなると高報酬も増える。そんな仕組みなので完全には辞めずに細々と続けていくつもりです。今後はちゃっかり美味しいところだけいただいていきます。